聖書を朗読します。いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人の山根がいたが、彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうも来ないものやうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。出ないと必死になってやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求める三人のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかしその子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
今週は失望してはいけませんと伝えてメッセージを送っています。
おはようございます。アイマニーズですか。いやー、忙しいですね。これいろいろと私考えましたけど、A と I、確かにイニシャルですよね。それに、ラブという I もありますね。それから、お二人はですね、私も含めてなんですけれど、また今度洗礼を受ける、大西さんという方もそうなんです。同じ、ここの、熱海社区同級生と言いたいけれど、そう、ちょっと言いにくいので、同級生の方もいてですね、同じ高校の卒業生同士なんですよ。ですから、出会いの愛というのもあるしね、いくらでも出てきそうな感じがしましたね。これから。はい、マミズ覚えて、修法には書こうと思います。さて、今日は、失望してはいけませんという題をつけました。慶応大学のある教授がですね、現代の若者の調査をしたんですね。高校生を対象にしました。無差別に1000人ぐらいですね。未来は明るいですか、暗いですかという質問に対して、暗い、希望を持てないと答えたのは9割もいたそうですね。10人のうち9人までもが未来は暗い、希望を持てないって答えた。ちょっと失望しましたね。少子化も大きな問題でしょうけれども、今生きている若い人たちが未来に希望を感じられない、見れない、暗い。もちろん社会のいろんな現象もそうだと思います。皆さん中にも、ひょっとして同じ質問したら、いや、明るいですよって答える人は、ひょっとしたら少ないかもわからない。体のこともあるし、あるいは健康の問題、家庭のこと、子供のこと、あるいは仕事そのもの、まあ、いろんなことで希望を持てない人が多いかなってやっぱり思うわけです。で、そういう時代でもあるし、そういう心の状態だとも思いますので、今日、ルカ伝の18章に立ち掛かってまいりましたけれども、イエスさんは言われた、失望してはならないことを教えるために、実に、いかに人間が失望しやすいかということをご存知のイエス様が、失望しないことを教えるためにと言われることは、教育を受けねばならない、考えを変える必要がある、そういう思いをするわけですね。で、今日、そういうメッセージをしたいと思います。一言お祈りして回答しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。今日愛する方々と共に、この第一礼拝に集いまして、今、御言葉を聞こうとしています。私たちは、パンだけで生きるのではなく、神を口から出る一つ一つの言葉によって生きるとありますが、あなたの御言葉を通して、命の糧を必要としています。お一人お一人が様々な状況でおいでになったことを思いますけれども、あなたがそのお一人お一人の心の中にある思い、あるいは生活、あるいはまた心の状況、すべてを見通していらっしゃるあなたご自身の見ての中で、このひとときを過ごすことができますように。語りのしもべを気になる方々に豊かな導きがありますように、尊い、イエス様の御名として祈ります。アーメン。さて、最初にですね、失望という意味はどんな意味ですかということをお話ししようと思うんですね。 もちろん失望ということを知らない人はいないわけですね。一般的なこと言葉で言えば、これは失望ですから、望みを失うことです。もちろん説明をするまでもないわけですが、聖書の意味を言うならば、いささか意味が変わります。聖書的な言葉、言語で言えば、エンカコスという言葉、つまり、エンとカコスの合成語なんですね。まあ、失望も合成語であるのと同じように、そういうところがあるわけです。じゃあ、エンカコスって何かというと、エンという、まあ、ギリシャ語、カコスというギリシャ語ですが、エンというのは英語で言えば、インという意味なんですね。何々の中ということです。カコスというのは、悪ということなんですね。つまり、失望というのは、悪の中に陥ってしまうことです。というのが聖書の定義なんです。だから失望というのは、望みを失うことにとどまらない。様々な悪に陥ることだ。ということが、聖書の言葉の意味からわかるわけですね。まあ、例えば、望みがなくなると、それにとどまらないですよね。ブツブツ、ブツブツ言い出します。あるいは人にも当たりますね。猫を蹴るという人もいるかもわかりませんけど。うん。なんかに物当たるとかね。焼け食いとか。太ってしまったとか。まあいろいろなことがある。まあそのあたりは大変ないことですが、自信喪失をしてとうとう死にたいなんていう思いも出てくる場合があるわけですね。まあ、私の友人が白浜の三段壁に命の電話を解説して死に行く人々に何とかストップをかけてとこう言いますけれども、この前の教職セミナーで会いました彼と話をしていると、もう先生、今年は例年の数値のまあ半分に来たんですけども、はるかに多いですと言ってましたね。事実、そのような望みがなくなる、生きる希望がなくなる、死に急いでしまう、そういう思いを持つ人は日本で今たくさんいるわけですね。ですからまさに聖書の言う、エンカコスというのは本当ではないかなと、こういうふうに思うわけですね。なんとか失望しないでおりたい、とこう思います。今までの知識とか経験とか総動員しても何とかなる場合もあるけれども、何ともならない場合もあるわけですね。そういうことを考えると、聖書の語ることに耳を傾けたいと思うわけですが、イエス様がお話をされたのは、ただ闇雲に失望してはいけませんということだけおっしゃったんじゃない。ちゃんとした根拠、理由があるというわけです。それは、神のご性質を知りなさい。神様というお方が、人間の切なる願いに応えてくださる慈愛にした方だということをイエス様はお話ししていらっしゃるわけです。まあ、例え話は非常に簡単です。ある町に一人の神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたというんですから、まあ、悪い裁判官でもあるわけでしょう。その裁判官のところに一人のやもめが訴えにやってきた。三節の後半に書いてあるように、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。皆さんの客地のところには多分書かれてありますが、直訳と書いてあります。私の敵に対して私を正当に扱ってくださいと。やもめだからと言って馬鹿にして、もう散々あの人は私をいじめるという思いなんでしょう。それで、なんとかこれは裁きをつけてもらう必要があるということで、裁判官のところに行ったわけですね。そしたら裁判官は最初は取り合わない状態だったんですね。そんなものは、こういうことですよ。ところが、五節にこう語ります。どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、出ないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。わかりますか？お分かりになりますか？ヤモメの話を聞いて、なるほど、そうだな、それは悪いやつだ。よし、私は裁いてあげるというのではないんです。しょっちゅう来るので、うるさくて仕方がないから。裁いてやることにしようと。 うるさくて仕方がないからという理由でさえ裁判官が動くとしたならば、イエス様おっしゃる、まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。悪い裁判官でさえうるさいという理由で動いてくれるとしたならば、ましてや人を作り、人を愛し、人の生涯に深い計画と祝福を与えられる神が、その叫び、求めているその叫びに対して耳を傾けないはずはないです。とイエス様はおっしゃった。だから失望するなとおっしゃってるんですね。まあ皆さんの中には、まあ教会に中道していらっしゃる方もおられる、すると神様についていろいろ学び出す。でも本当に神様は言われたことを実現してくださるのかな、こう思うところがあると思う。人間というのは小さい間はですね、何でもパパはこうするよ、ママはこうするよと言ったらそのままちゃんと信じてくれます。ところが人間は、まあ親から失望するのかもわかりませんけれども、だんだんだんだん言葉を守らないということを知るわけですね。私の進学校の友人で岡山出身の人がいるんですね。後輩です。で、会うたびにですね、先輩、お久しぶりですって握手を求めてくるわけですね。いやー、いろいろまあ、教会の話なんかする。今度ね、夏になりましたらね、岡山のね、美味しい、桃をね、お送りしますから、楽しみにしてくださいねって、毎回会うたびに言ってくれるんですよ。毎回会うたびに言ってくれるんですよ。一個に送ったら楽しみないんですよ。もう期待するのやめましたね。いかげんなやつだとこう思ってて。人間って言葉に真実になりきれないところがありますよね。悪気がなくてもね。そういうのに慣れていますから、神の言葉を聞いてそうかというようになかなか思えない。本当かなと思ってしまう。45年の信仰生活を振り返って、私の実感として毎日毎日祈ってきました。また毎日毎日祈りのカードをめくりながら皆さんのために祈ってきました。あるいは私自身の課題としてノートにいくつかの課題を、大事な課題をかーっと書いてですね、1年間、まあ半分のところ余白を作ってですね、ばーっと書いていく。で、1年終わる頃をこう見てみる。すると、私の祈ったことさえも忘れているような内容のこともあるわけですけれども、それでも、ああ、これはこう答えられた。こう答えられたって書くときの何という喜ばしい思いか。私の実感から言えば、祈りというものが独り言ではないということをつくつく思いますね。神は耳をそば立てて私たちの祈りに傾けて答えてくださる方だ。時には即答えてくださる。時には長い時間を要する場合もある。まあ、この長い時間というのが、時々人間を失望落胆させてしまうことも起こり得るわけです。しかし、あの天才的なピアニストであった藤子ヘミングさんの証は、私たち大きな励ましを与えてくれます。普通、ピアニスト、プロのピアニストのデビューと言ったらいつぐらいでしょうか。この前、国際コンクールで、盲人の辻井信之さんという人が優勝しましたね。天才だと思いましたね、本当に。すごいですね。二十歳です。大概二十歳前後でデビューするのが普通ではないでしょうかね。ところが、藤子ヘミングさんがデビューしたのは1998年。その年、60歳を過ぎてからです。60歳過ぎてのプロのデビュー、ピアニストって聞いたことがありますか？なるほど、彼女は小学生の時にピアノが並外れて上手でした。やがてピアノで生活していきたい。こういう思いを持ちまして一生懸命練習しました。そして世界的な指揮者であり、作曲家であったバーンシュタインという人に認められて、ヨーロッパで華々しいデビューを飾る予定だったんですね。ところが、その前夜、悪性の風邪をこじらせるんですね。し かもその風は耳が聞こえないということが起こってしまうほどのひどい風の症状になってしまったんですね。弾いてるピアノの音が聞こえないわけです。そのためにリサイタルは中止、キャンセルです。一日や二日で治らない。そしてその今も半分の耳は、普通の人の半分ぐらいの聴力しかないそうですけれども、ともかく障害が残るほど大変なことで、結局彼女は音楽界からも忘れられていたんですね。そして1995年に日本にいるお母さんが亡くなられました。そしてそれを前後に戻ってこられることになるわけです。そして1996年、あの聖ロカ病院の、しかもロビーで、しかもボランティアとしてピアノを弾く、そして近所の子供たちにピアノを教えるという細々とした生活をしておられたんですね。もうここまでかとこう思われたと思います。ところが、そのロビーでピアノを弾いていたときに、NHK のテレビのディレクターがそこを通ったんですね。音楽番組を担当しているそのディレクターさんは、聞いてこの音がただものではないということがすぐわかりました。そこでピアノの演奏が終わりまして、インタビューを試みた結果、波乱万丈の障害であるということがわかりました。直感的にこの人の番組を作れば当たるんではないかということで長時間の番組を作成したんですね。たまたま私は藤子ヘミングさんという方はもちろん知らなかったんですけれども、そのテレビ番組を見ていたんですね。その中でダー・カンパネラという南極中の南極が聞かれました。するとですね、テレビ局の方に全国からあの演奏家は誰だ、今まで聞いたことも見たこともない素晴らしい演奏だということで、その電話がひっきりなしにかかってきたそうです。そしてこれはということでクラシック界では異例の即CD が作られました。54万枚の売り上げだったそうですね。クラシックの世界の記録を一瞬にして塗り替えたという、そういうことだったんですね。藤子ヘミングさんはこう語っています。どうしてもっと早くこの時が来なかったかと思うこともあります。でも、今日がその時なのでしょう。私を不遇な日々に励ましたのは聖書の言葉でした。ちょっと大事な御言葉なので開けていただきましょうかね。旧約聖書のハバクク書というところの2章の3節。1534ページですね、第3版。第2版は1408ページ。ハバクク書、ちょっと開けにくいところですね。1534ページ。第2版は1408ページ。ハバクク書の2章の3節。いいでしょうか、お読みします。この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、前貸しを言ってはいない。次ですね。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。この聖書の言葉が私を励まし続けてくれたのです。彼女はそう聖書の言葉で締めくくってるんですね。時間がかかるかもわからないけれども失望してはいけません。神は必ず私たちが叫ぶ叫びに、祈る祈りに耳を傾けて、ご自身の時に答えてくださる。藤子ヘミングさんの場合、50年デビューするのに以上かかったんですよ。考えられない年数ですよ。それでも神はちょうどというこの時に導いて実現してくださるんですね。 もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る、遅れることはない。皆さんの中で、もう、ダメなんじゃないかって思っていらっしゃる方がおられますか？もう一回、祈ってみてはいかがですか？神様は、私たちの祈りを知っていらっしゃいます。ですから、神の真実にかけて、私たちに、失望しないでおりなさいとおっしゃってくださるわけですね。さて、それでは最後に、ルカ伝に戻りまして、神の答えを得るまではどうしたらいいんですか？ということを見て終わりたいと思います。一言で言えば、諦めるなということです。諦めずに求め続けようということです。イエス様は最後で意味深いことをおっしゃいました。八節をご覧いただけますか？十八章の八節。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。もしかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか？その人間は、もう途中で投げ出してしまって、神を信じて求めるということをやめてしまう。信仰をなくしてしまう。求める信仰を失ってしまう。そういうことになりはしないかということを釘を刺していらっしゃるんですよ。まあ、多くの方々の、まあ、成功だとか、あるいはまた挫折だとか、そういうのを見てきて思うことは、ことはですね、その人の能力があるかないかが根本ではないと思いました。能力あってもダメな人はダメです。じゃあ何かというと、ことを実現するために諦めないで求め続けていくということだと思いますね。今年、アメリカに渡って活躍をしているプロ野球選手、二人の偉い大記録が報道されてましたね。一人は、今年も200本安打を達成したあのイチローですね。9年連続ですか？世界的な記録。もう一人は、いつも DH で、守りということはできないで、また怪我もした松井選手が最後のワールドシリーズで MVP に選ばれましたね。で、新聞の報道で、こう書いてましたね。二人を見てきて思うことは、シャーロック・ホームズの言葉を持って終わりたいって言うんですね。シャーロック・ホームズ、あの探偵、名探偵。天才とは、際限なく苦痛に耐えうる能力を言う。我々凡人は、際限なく苦痛に耐えられない。二回、三回は何とかできる。しかし、もう、うん、いいや、と思ってしまう。もう祈るのやめよう。求めるのやめよう。しかし、彼らはそうではないんですよ。際限なく苦痛に耐えうる能力を言う。あのシャーロック・ホームズの言葉を二人を見てきて思うことは、つくづくそうだなと思うっていうんですね。諦めないで、求めていただきたい。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話されたとあります。今週の御言葉、神をどんな時にも神を信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。神様を求め続けましょう。失望しないで、悪の中に入ってしまうから、そうしないで、神のご性質を信頼して、長い時間がかかるかもわからないけれども、多くの主にあるクリスチャンたち、先輩たちに励まされて、求め続けようではないですか。主があなたの願いに応えてくださいます。お祈りをして終わりたいと思います。